77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。今日は11月22日ということでね、寒くなりましたけどね、皆さんね、元気にやってますか。はい。まあ私の方はね、まあいろいろなんですけど、まあ農家バーナーのお仕事だけじゃなくてね、まあいろいろね、やってるんですけどね、CM の方がね、こう2つくらいね、ありましてね、1つがね、長崎未来サポーターズという、まあ取り組みがありまして、まあこれ、まあ何かというと、まあ子育てとか教育とかね、まあ人生のいろいろなステップで、まあ長崎がこう、サポートできることをね、いろいろありますよという、まあそういうのをね、まあ取り組みがありますっていうのをこう PR するね、まあそういう CM にね、出演させていただいて、まあ、それがね、今もう完成して流れています。でこれね、まだ見てないんですけど、もう長崎市役所のね、大型スクリーンで流れてるみたいなので、これ今日の収録が終わったら見に行こうかなって思ってるんですよね。でまあこれどういうのかっていうと、まあまあ、子育てとかね、まあ、あと教育とかね、まあ、あと出会いとか婚活とかそういうのも、まあ、いろいろ何でもそうなんですけど、まあ、人生のいろいろなステップでね、まあ、いろんなね、サポートがね、こうありますよという、あれで、で、私がその中でね、こう担当したのが子育て世代役だったんですよ。はい。まあ、子供をね、育てて、でね、二人目欲しいけど、大丈夫かな、大変かな、みたいなね、そうやって、悩む、子育てパパみたいなね、まあそんな役でした。はい。まあ結構そういう役ってね、こう結構ママがメインになることが多いんで、まあ私はね、メインってわけじゃないけど、ママの隣でね、こうね、一緒にね、こう困った顔してみたりとかね、まあそんな感じでね、やってきましたよ。はい。で、まあ自分もね、実際ね、子供が生まれた時ね、まあ長崎がね、まあこれ長崎市の方なんですけど、長崎がやってる、いろいろね、サポートみたいなのを利用しながら、まあ子育てしてましたね。はい。まあ今もね、そうなんですけどね。まあ、なんでしょう。まあ一人目がね、生まれた時はね、別にね、まあ普通だったんですけど、二人目だったらね、ちょっとね、こう、お兄ちゃんの方のケアもしながら、でね、新生児のお世話っていうね、まあそういうのがね、あるじゃないですか。はい。で、なのでね、まあそういうところがね、まあちょっと大変でしたけど、これもね、まあいろんなね、利用できる取り組みがあるので、それをね、利用してました。はい。でもね、なんかそういうのってね、知らなかったらね、そもそも利用できないんで、活用できないんで、なんで、まあこれをね、なんでしょう、まあ市民の皆様に知っていただくためにっていう、こう、そういう、そのための、まあ、CM だったと思うんですよね。はい。で、まあ私がね、まあいろいろね、利用させていただいた中で、よかったなと思うのが、まあ、これは、まあ、サイトとかに載ってると思うんですけど、家事代行サービスをね、こう、何回かね、呼べるよっていうね、まあ、そういうものがあったんですよ。家事代行ってね、まあ、基本ね、料理を作ってもらったんですけど、ね、料理をね、温めるだけでね、大丈夫なように、なんか結構ね、何品目も作ってんで、常備菜的なものもね、もう何日分かね、まとめて作ってもらったりとかしたので、で、ね、これは冷凍できるよとかね、まあそういったものをね、こう、ほんとね、短時間でね、パパッとね、こうたくさん作ってくれるんですよ。はい。で、それね、ほんと助かりました。なんかね、もう、温めてね、すぐ食べられますし、まあそういう感じでね、ほんとね、助かりました。で、まあ他にもまあいろいろあるんですけどね、もう、まあそれはね、まあ多分ね、サイトを見ていただければいいかなと思うんですけど、ほんとね、各市にありますよね。このね、FM 諫早がある諫早市でもね、やってますしね。はい。なので、ね、子育て中の人とかね、子育てがこれから始まりますよっていう方はね、それぞれのね、市町村の、そういうサポートをね、こう確認してみるといいかもしれません。はい。ね、無料で使えますよとかね、こう安く使えますよとか、そういうのがね、結構ありますからね。本当ね、もういろいろ頼りながらね、子育てしていかないといけないですよね。で、まあね、そんな感じで、まあ子育てパパ役にね、挑戦したわけなんですよ。はい。で、まあ今週ね、もう一本ね、もうこのラジオが放送される時には、収録が合ってるんですけど、 もうね、もう一本ね、あの家事を頑張るお父さん役の CM 撮影がもう今週あるので、なんでね、なんだろうな、なんか年末を控えてなんかあの CM の撮影って多いんですかね、よくわからないですけど、なんか、ちょっとなんか最近多いかなみたいな、まあ、そんな感じです。はい。ね、あの来年から始まるとかそういうのでもね、のためにも今撮ったりしてるんですかね。あの何でしょう、まあ、CM 業界っていうね、あのあんまりわからないんでね、あのどうなのかわかんないですけど、たまたまなのかもしれませんけどね、まあ、そんな感じです。はい。で今日ね11月22日なんですけどね、金曜日ですよ、金曜日。あのね、まあ、基本ねこのラジオが放送されてる時は私ね農家バー内のカウンターに立ってねお酒を作ってるんですけど、今日はねあの東京に来てるんですよ。はい。なのでね農家バー内お休みなんです。はい。たまにね出張とかねいろんなのでねお休み、店をお休みすることあるんですけど、金曜日はね基本休まないんですよね。はい。土曜日も休まない、金曜日土曜日は休まないんですよ。火曜日とか水曜日とかね、まあそんなだったらね全然いいんですけどね、金土は休まないですけど、今日はじゃあなんで休んでるのっていうと、今日はね特別というかね、ちょっとねこう大きな出来事があるんですよ。はい。それはねあるね、あの世界的なジャーナリストが来日して、そしてあの講演があるんですよね。はい。そしてそのジャーナリストさんに会って、まあ、ちょっとお話をしてきますっていう、まあ、そういうためにね、今は農家バー内にいません、東京に来ています。はい。まあね、そのねジャーナリスト何なのかっていうと、IARC って国際がん研究所、はい、の抱える問題についてねものすごく深く切り込んだ人なんですよね。はい。で、あのどんな問題なのっていうと、これまだねあのラジオ収録してる時点ではあのケイト・ケランドさんの講演を聞いてないですし、で、ねまあ、詳しくはねあの聞いてからね皆さんにお伝えしようかなと思うんですけど、国際がん研究所ってね、研究機関はね、WHO ってね、世界保健機構の中 の、まあ、中のというか、ねまあ、の下部組織なんですよね。はい。で、まあ、そこはね、もう結構前ね、もう50年以上前に作られたんですけど、発がん性物質とそうじゃないものを、多分分類したかったんじゃないかなと思うんですね。はい。でこれは発がん性物質ですよっていうのを見つけ出すっていうね、まあ、そういう大きなミッションで始めたんですよ。でこれは発がん性物質です、これは発がん性物質じゃないですっていうのを、ね、多分分類していきたかったなと思います。はい。でもね、まあ、ここまで話してね、リスナーさんのね、の何割かは、ん？それって、できるの？みたいに思った人もいるかもしれません。はい。というのも、最近は、なんか、これに発がん性物質があるからダメですとかいうことがね、そういう、考えで、がんについて考えるのと変わってきてるみたいです。はい。まあ、これも何でもそうなんですけど、まあ、発がん性があるから、これは危険なもの、これは危険じゃないものっていうのをね、そもそも分類ができない、はい、丸バツをつけられるものじゃないですね、丸バツとか三角とかですね、つけられるものじゃなくて、それをどういうふうに摂取するかとかですね、まあ、それとどういうふうに、生活の中で関わっていくかみたいな、そういうものなので、なんでね、どれかにね丸バツつけてなかなかいけないんですよね。はい。例えばね、もうあれですよね、お日様とかそうですよね、お日様、日光ね、日光発がん性ですって、それはね、もうIARC もね、だけじゃなくて、ね、いろんなところがね、もう全会一致で多分そうだって言ってるんでしょうけど、でもね、日光は危ないから、日光に当たってはいけませんとか、そういう話じゃないじゃないですか。はい。で、まあ、もちろんね、中にはね、まあね、まあ、放射線とかね、こう年間何ミリシーベルトですよみたいな、そういうふうなね、まあ、あれをこう作れるんでしょうけど、でもね、まあ、例えば放射線だってね、こう放射線にね当たってはいけませんよというとね、もうレントゲン受けられなくなりますもんね。はい。であとね、もうこれももう外にも出られなくなってしまうんで、なんでなんかそのものがいい、そのものが悪いっていうようなことができなくなっちゃったんです。はい。でじゃあね、じゃあ IARC はね、こう、どんな風にするのかっていうとね、じゃあもう IARC いらないんじゃないのって、こう、言われるわけにもいかないじゃないですか。はい。なのでね、まあ、まあ、多分ね、彼らなりね、いろいろ分類をね、こう一生懸命やってるんでしょうけど、はい。でもね、ちょっとね、これ私もね、食品安全のことをね、こう、いろいろね、調べていると、出てくるんですけれども、IARC が何かをこう分類をね、こうしたときに、その時にね、活動家の人がね、あ、ほら、これは危険だって国際的なところが言ってるんだぞみたいな感じでね、結構ねそれを活動のネタにしたりすることがあるんですよね。 はい、でそれがね結構農業の世界で有名なのは除草剤の、ね、でよく使われている成分グリホサートっていう成分があるんですけど、 それをね、がねもうなんでしょう IARC が分類をね発がん性のねこう分類をこうの中に入れた段階でもう活動家の人たちがねもうそれをねもう最大限ねネタとしてねそれを使って、そして実際のねまあ、農業や、まあ、食品のね、リスク評価をしてる人たちのとは全然かけ離れたところでね、なんかもう陰謀論みたいな感じでね、へんてこりんな、ね、説がねもう飛び回るみたいなそんな感じになっちゃったんですよ、はい、でなんでそんなことになっちゃったのっていうことをこのケイト・ケランドさんはもうしっかり踏み込んで調べたらしいです、はい、で私ねもう聞いてこようと思います。はい、でまあその後でね、まあ、懇親会もね、ケイト・ケランドさんと実際にお話しする機会もね、賜ったので、なんでね、まあ、ご本人ともお話ししていこようと思います。ただし、はい、英語なんですよね。大丈夫かな。はい、ね、英語はね、私喋れなくはないですよ。はい、喋れなくはないです。でどんな風に喋るかっていうと、お店にね来たお客さんとかとお話しするのはねまあまああるんですよ、はい、でねお互いの国のことをね話したりとかでね、ねこの間もねアメリカ人のお客さんが来てくれたんですけど、明日ねどこ行ったらいいと思うとか言われた時にで軍艦島っていうねバトルシップにそっくりのベリーベリー小さいアイランドがあってみたいな、そんな感じでねなんかまあ話はできるんですけど、まあでもねジャーナリストの人とねなんでしょう、なんかその人が追ってる問題について話すってできるんだろうかと思うんですけど、まあなんとかねやっていきたいと思います。はい、まあそんな感じでね、まあ今ね番組が放送されてる時はにはもうケイト・ケランドさんとのお話ももう済んでるんじゃないかなと思いますね。これが放送されてる時ですね、わかんないですけど、はい、なんでね、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、はい、今日のテーマですよ。今日のテーマね何にしようかなってね考えてたんですよ。ね、今ね秋冬の野菜とかね果物とかすごい出回ってるので、なんかねもうテーマねちょっと決めきれないんですよね。あ、これもいいなこれもいいなってあるんですけどね、決めきれないんですけど、とりあえずね、うん、その中でね今日は何の日っていうねいつも見てるサイトをね開いてみたんです。いろいろ出てきました。はい、いい夫婦の日、あ、いい夫婦の日か、今日はいい夫婦の日、あ、いい夫婦の日なのに私家を開けてるな、ね、申し訳ないですね。はい、で、あとね、長野県リンゴの日、長野県リンゴの日ですね。リンゴについてもねお話したい。はい、でねもういろいろですよ。ふるさと誕生日って和歌山県ね大人の日、大人の日、大人ね、うん、まあ大体ねバーの仕事とか大人向けにね仕事してますよね、あと人事戦略を考える日、人事、あ、22だから人事なんでしょうね。ね、人事ね、私人事あんまり携わらないですもんね、一人で仕事してるんでね。試し書きの日、アニマルスマイルの日、ね、いいフルフルの日、はい、であってね、でありましたよこれ、韓国キムチの日ね。そういえばねキムチってテーマで話したことなかったなって思うんで、今日のテーマねキムチでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、11月22日の今日はね韓国キムチの日ということでね、キムチについてでもお話していきたいと思うんですけどね。で皆さんどうですかね、キムチ好きですか、どうですかね、まあ、結構辛いですもんね、はい、まあ、私はねキムチね好きなんですけど、最初はね あんまりね好きじゃなかったかな、はい、辛いですしね、はい、でなんか本場のやつはね結構酸っぱいんですよね、はい、本場韓国のキムチ、はい、でなんでねなんか最初はねわなんかなんでこんな辛いんだろう、なんで酸っぱいんだろうという感じでねそんな好きじゃなかったです。はい、でもねなんかね国産というかねこう日本で売られてるねキムチってねこうまだね食べやすい味付けになってるんで、なんでねまあだんだん好きになって、でね大学の頃ね まあ、あの留学生で、ね、韓国人の、ね、友達が、ね、結構いたんですよ、はい、で韓国人の友達ね、たまに、ね、韓国からキムチを、ね、送ってもらったり持って帰ったりとかして ね、 でねこうみんなで集まって、ね、キムチ鍋をしたりとかね、なんかそんな風にするんですけど、まあ、私もねあの、まあ、そんな中に、ね、こう呼ばれてね、であの一緒に、ね、キムチを、ね、食べる機会が、ね、結構あったんですよ、はい、で、まあ、最初は ね、 なんかねあんまり箸が進まなかったんですよね、さすがに辛すぎるでしょうってねいう感じでね、なんかこう、日本のキムチだったらまだいいんだけどなみたいな感じだったんですけど、まあそんな感じでね、なんですけども食べてるうちにね、なんかだんだん好きになってね、はい、なんか結構いけるなってね、はい、だんだん好きになって、そしてね、なんかある時からね、なんか日本のキムチはねじゃなくてね、なんかちょっと物足りないな、韓国のねこう本当にね発酵したねあのキムチじゃないとね、なんかちょっと物足りないなって思うようになってきたんですよ、はい、で、はい、でね、まあ韓国人の友達もね、まあ大体ね、なんかね日本のキムチはねちょっとねみたいな感じでね、やっぱ本場のねこう我が国のねキムチだよみたいな感じで、ね、こう韓国人ね自分の国のことね我が国って呼ぶんですよ、我が国ってね、日本人はあんま言わないですよね、我が国ね、なんかまあね、あの総理大臣とかね言うかもしれませんけどね、あと教科書とかにはね我が国のって言いますけどね、日本人我が国ってあんま言わないじゃないですか、韓国人我が国って言うんですよ、我が国って我がっていうのは売りって言ってね、国のことを奈良って言うんですけどね、韓国人は売り奈良って言うんですね、はい、でなんか売り奈良のキムチがいいって言って、あそうなんですかみたいな感じでね思ってたんですけど、なんか、うん、そうかなとか思いながら食べてたらもう結構好きになったっていう、いう感じでした、はい、で韓国キムチの日っていうのはね、まあ、今日なんですけどね、これね韓国において2020年令和2年、かなり最近ですね、はい、に韓国農水産食品流通公社が、制定したということらしいです、はい、で、ね、手元の資料によりますと、キムチの材料の一つ一つが集まって22種類の効果があるから、一つ一つで11で22種類、うん、22日だから、そういう意味が込められている、22の効能があるって、そうなんだ、知らなかったですね、まあ、キムチをあの効能で食べたことないですもんね、はい、まあ、でもなんかあの韓国 の、 なんかあの食文化じゃないですけど、なんかいろいろ見たりとかしてると、なんかいろいろね食べ物にねこう一つ一つね効能みたいなのねこう期待しながら食べるみたいな、そういうのはねある感じですね、はい、まあ、みんなが普段からやってるのかどうか知らないですけど、なんか異食同源とかね、なんかそんな、ね、言葉をねをなんか結構大切にしてるような感じがします、はい、まあ日本人もまあちょっとそういうところありますけどね、はい、ね、なんか何に聞くみたいなね、ナイラジオであんま言わないですね、はい、ナイラジオではなんかこうこれに聞きますよとか、これの効能がありますよとかね、ね、あの言わないですけど、まあ私はなんかそういうのよりもこう普通に美味しく食べるとかね、あとはなんかこう面白いエピソードとかそういうのが好きなんでね、そんな風に言います、まあでもまあね、あのそういう効果をね期待して食べたりとかするんでいいんじゃないですかね、はい、いいと思います、はい、で、で、まあ、22の効能って、まあ、そんなに効能があるのってね、私もねあんまり分からなかったんですけど、まあ確かにね、あの栄養はすごいですよね、こう、はい、でな乳酸菌がだってすごいですもんね、こうすごい乳酸菌発酵してますもん、キムチって、はい、でこれあのね私もね実際ね、あのキムチ作りをねあの してたからね分かるんですけど、本当にねたくさんの材料をねもうこれでもかってぐらいに入れて、そしてね発酵させるんですよ、はい、ね、えキムチ作り自分でしてるのってね思った人もいるかもしれません、はい、そうなんですよ、はい、私最初にね韓国のキムチ食べた時に、ね、うわこれはちょっときついな食べれないなって思ったんですけど、だんだん好きになったって話さっきしたじゃないですか、はい、でだんだん好きになって、あんまりね好きになったんで自分でも作るようにしたんですよ、はい、韓国人のね友達に、ね、作り方を聞いてね、ね、こういうのを入れるんだよみたいなことをこう聞きながら、でそれでまあ自分でもねもうネットで調べたりとかして、それでねまあ作ったんですけど、あのそれをねあの教えてくれた韓国人の友達にねキムチ作ったよみたいなことをね言ったらね、え本当に作ったのって、韓国人でもう最近はあんまり自分でキムチ作らないよってね言われてね、ちょっと呆れられました、はい、はい、なんですけど、まあ、作りたかったんですよ、はい、だってね、まあ、農業してた時はね、あの白菜をね自分家用にね作るんですけど、白菜がねもう結構ねあのもう いっぱいできるんですよ、いっぱいできてねそんな食べれないじゃないですか、なんでそういうのをねこうキムチにしてね保存してたら、そしたらね、あのね長く食べられるし、そしてねあの本場のね韓国のキムチをねあの買わなくていい、自分で作れるからね最強に違いないと思ってねやったんですよ、はい、でそしたらねこうあの まあまあ美味しいキムチができました、はい、 やっぱ自分でやるのってね、作るのは楽しいですね。作るのは本当楽しいですけど、でもね、なんかメーカーさんとかがね、プロとかが作ったのにはね、あんまりかなわないなっていうね。自分で作った方が美味しいものもいるありますけどね、はい、でもね、なんかやっぱりなんかちゃんとしたメーカーさんが作るのがいいんだなっていうのは、ね、結構ありました。でも自分で作るキムチはね、楽しいしね、それはそれで美味しいですよ。それの美味しさがあります。はい、なんでね、ぜひ皆さんもキムチをつけてみてはいかがでしょうかって言いたいんですけどね。言いたいんですけど、これはね、なんでしょう、まあ、結構、手間かかるんでね、はい、なんで、なんかどうなのかなとは思いますよ。はい、で、なんて言うんでしょう、もう、ざっくり、じゃあどうやって作るのっていうと、まあ、本当に作る人はちゃんとね、調べてから作るんでしょうけど、ね、まあ、そこまでしないよという人のために、ここでね、ざっくり言いますよ、ざっくり。ね、っていうと、まずね、白菜。白菜をね、こう、ね、作るならたくさん作った方がいいんで、もう玉で買ってくるんですよね。玉で買ってくるね。お家にある人はそれを使ってください。を 4等分します。ね。4分の1カットで売られてる白菜あるじゃないですか。あれみたいな形で切るんですよ。はい。で、それをね、まあ、できればなんですけど、ちょっと天日干しにします。ね。お天気のいい時に天日干し。してもしなくてもいいですけどね。できれば天日干しにします。そして、白菜のね、白菜漬けを作るんですよ。はい。で、それはね、塩水につけるっていうやり方でもいいですし、塩をね、こうパッパッパってこう、すり込んでいく感じでもいいです。はい。で、それでね、塩漬け白菜を作ります。ね。そしたらね、こう、長いね、白菜の漬物ができるんですよ、白菜漬けがね。はい。ここまではね、普通の白菜漬けなんですけど、これをね、洗って塩抜きします。はい。で、塩抜きして、で、抜いた、ね、塩抜きした、そこの白菜に、ね、こう、繋がってるじゃないですか、白菜。で、そのね、こう、一枚一枚の中にね、ヤンニョムっていうね、特製のタレをね、こう、入れ込んで、すり込んでね、挟んでいくんです。ミルフィーユみたいな感じで。はい。で、それを、まあ、ビニール袋なり、漬物の樽なりに入れて、そして、しばらくして発酵したら出来上がりなんですよ。はい。どうですか？とっても簡単でしょう。ね。やってみてくださいって、っていうわけでもないんですけど、そんな感じで作ります。はい。で、それはね、じゃあさっきのそのヤンニョムのタレというか、それどうすんのっていうことなんですけど、それはね、そこなんですよ。それがね、また面白くて、そのヤンニョムってね、本当にね、何でもね、入れるんですけど、まずね、まあ、唐辛子いりますよね。はい。で、この唐辛子はね、結構、ものによってね、種類が結構違うので、韓国唐辛子がいいです。キムチ用の唐辛子。はい。なんかね、一味唐辛子とかね、それでいいや、みたいな感じでやると、なんかね、唐辛子のね、辛さとかね、旨味とかの、ね、種類が全然違うので、なんでね、韓国唐辛子がいいです。で、韓国唐辛子絶対いります。で、あとね、まあ、生姜ね。生姜すりおろしで入れるんですよ。はい。で、あとね、まあ、ニンニクも入れるんですよ。はい。ここまではほとんど変わらないと思います。で、ここからそれぞれね、ちょっと変わってくるんですよ。はい。で、それは、あとはね、個人的にね、これは絶対あった方がいいかなというのが、リンゴですね。リンゴ。あと、梨。なんかね、梨はね、まあ、入れたり入れなかったりなんですけど、まあ、リンゴはあった方がいいです。で、リンゴね、すりおろしてね、入れるんですよ。はい。で、あとはね、ニラ。ニラをね、細かく刻んで入れます。で、あとはね、本当にいろいろです。ナンプラーとかね、あとは、アミエビ、ね、オキアミ、ね、ちっちゃいエビですよ。ちっちゃいエビ。で、あれとかね、あと、イカの塩辛とかね、とか、まあ、ネギとかね、もう本当いろいろです。はい。あと、ゆずとかね、はい。とか、そういうのをね、こう、入れ込んで作るんですけど、本当にね、たくさんのね、もう、種類をね、10種類とか20種類とか入れるので、だからですかね、なんか韓国キムチね、22の効能がありますとかいうのはね、まあ、だからなのかなという感じでね、思いますけどね。うん、まあ確かになんかね、たくさん入ってたらね、いいですよね。まあ品目もたくさん取れるしね、うん、体にいいかもしれませんね。はい。まあそんな感じでね、本当にね、たくさん入れるんですよ。はい。で、たくさん入れてね、そしてね、発酵させるんですよね。はい。で、発酵するんで酸っぱくなるんですよ。はい。で、ね、まあ、最初はね、まあね、番組のね、もう最初の方にも言いましたけど、こう、酸っぱく発酵したキムチね、なんか苦手だったんですよ。なんですけど、やっぱね、なんかね、今はね、そっちの方がいいですね。はい、発酵してるキムチが。はい、いいかなと思います。はい。なんでね、なんかね、まあ、ね、皆さんでもチャレンジしてみたらね、いいかもしれませんよね。はい。私もね、こう、ね、キムチ、ね、作ってからね、こうね、白菜漬けの状態で何本も漬けるんですけど、それのをなんか1本をね、こう小さなビニール袋の中にこうギュッて入れて、そしてね、友達とかにお裾分けしたりとかしたらね、喜ばれましたもんね。はい。 なんでね、はい、楽しいです、はい、でま あ入れるねもうヤンニョムのタレみたいなのはね、まあ、さっき何でもいいですよって言いましたけど、私はね今まで入れたやつはねそれ以外にね あと昆布も入れましたね。昆布なんかあの細かく刻んだ昆布、はい、やっぱ旨味成分って大事ですもんね。旨味成分大事なんで昆布とかね、アミエビとかそういうものだと思います、はい、であとはねあのリンゴ入れましたっていうふうに言いましたけど、桃の缶詰を入れたこともありました、はい、であとね砂糖も入れたことありましたね、はい、でこれはね桃の缶詰入れるんだったらもう砂糖が入ってるんでね、まあ、別には入れなくていいかもしれないんですけど、今言ったねリンゴ、桃の缶詰、砂糖、このあたりはね乳酸菌発酵する時の乳酸菌のね餌になるんですよ。乳酸菌さんねさんたちが、ね、いっぱいいるんじゃないですかね、いっぱいいるんですけど、その子たちが餌を食べてどんどんどんどんねこう増えてくれないとね発酵が進まないんで、その餌になるんですよ、はい、でね、あとね生姜を入れるって言ってないですか。生姜とね、まあ、あとネギとかね入れるって言いましたけど、それはねあの乳酸菌のね、発酵ねをあのどちらかというと妨げる効果があるみたいなんで、なんか発酵ね促すものと妨げるものどっちもいりますよみたいな、そんな風に言ってましたね、はい、なのであのキムチ作りのねこうヤンニョムのねそのタレというかねに入れるものは本当にたくさんのものが必要ですけど、それぞれね役割がねあのちゃんとあって、そしてどうもその役割っていうのが乳酸菌の発酵させるものとさせないもの、そして旨味成分をつけるもの、この3つにねあの分類できるような気がします。はい、やってみてなんかそんな感じがしますね。はい、まあ、そんな感じなんでね、皆さんね作ってみるのはどうでしょうか。はいね、まあ、最近は ねその韓国人の友達が言うにはね、あのもう韓国でもなもう最近あんま作らないよみたいな感じで言いましたけどね、はい、でもねそしたらねどうなんでしょうね。なんか昔はね韓国って あのね冬になったらキムチを自分で作ってからそれをキムチ専用の冷蔵庫で保存しますっていうのがそれが当たり前だったんですけどね、キムチ冷蔵庫っていうのももしかしたらねもう最近はなくなってきてるのかな、ね、分かんないですけどね、はい、ね、韓国にね旅行に行ったりとかしてね、なんかぼんやりテレビを見てたりとかするとなんか冷蔵庫の CM かなと思って見てたらキムチ冷蔵庫の CM とかだったりね、ありましたよね。なんで今でもそうなのか違うのかわからないですけど ね韓国に詳しい方ね、あと韓国で聞いてますよって方ね、なんか知ってたら教えてください。キムチ冷蔵庫ってね今でも売られてるのか、はい、キムチネンジャンゴとか言ってね CM やってますよ。ネンジャンゴっていうのがね冷蔵庫って意味なんですよ、はい、ちょっと韓国語もねわかるんでね、CM 見ても、ね、少し分かるところあるんですけどね、そんな感じでした。はい、まあそんな感じなんですけど、そろそろねお別れの時間になってきましたよ。はい、ああお便りもねもう紹介したいのがねいくつかねあったんですけれども、はいね、またご紹介したいと思います。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日ね11月22日ということでね、韓国キムチの日ということでね、キムチについてねお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。キムチ作りしたくなりましたかね。まあ、やってみてもね面白いかもしれませんね。美味しくできたらいいですね。はい、なんかね、まあ、ね、あの買ってくるものほどじゃなくてもね、あの自分で作ったらね楽しいですね。はい、ね、よかったらチャレンジしてみてくださいというわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内はノーカバー内の淵上啓司でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.